知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、まずは今月も一般書から紹介をしていただきましょう。大脇さん、今月はどんな本でしょうか？
はい、一般書は水中ミステリーです。
水中ミステリーですか？
はい、
もうミステリーという言葉を聞くだけでワクワクしてきますけれども、はい、これはどんな内容なんでしょうか？
はい、著者の井上隆彦さんは日本の水中考古学の第一人者の方で、日本のみならず世界中の水中遺跡の発掘調査に参加された方なんですけれども、はい、そんな著者による、海底遺跡や、難破船の紹介、発掘についての、新聞連載をまとめた一冊となります。
そうなんですね。今教えていただいたように水中考古学という分野があるんですね。
はいはい、
そしてこの著者の井上さんという方がご自身で調査したその様々なところを紹介していらっしゃるという内容なんですね。
そうですね、はい、
これ、読んでみて、はい、これは面白かったなっていうのはどんなところでしょうか？
そうですね、まず紹介文にもあるように、はい、坂本龍馬のハッタリということで、坂本龍馬の船いろは丸が、はい、海難事故で沈んでしまったんですけれども、その調査の過程でちょっとびっくりするようなことが分かったりしたっていうことで紹介がされていたのが面白かったです。
びっくりするようなことハッタリですか？
はい、はい、
確かに気になります。
はい、事故なので賠償金を得たそうなんですけれども、積み荷の小銃400丁分 の、 賠償金を得たんですけれども、はい、現在のところその水中調査で銃は1丁も発見をされていないそうなんですね。
1丁も見つかっていないんですか？
はい
はい、
部品も一発 の、 銃弾さえも見つかっていないそうで、ひょっとしたら坂本龍馬 の、 作詞ぶりを浮き彫りにしていて、隠された真実を暴いてしまったのかなという内容になっていました。
そうなんですね。はい、まずそういったことがあって、要するになかったけどお金だけがっぽりともらってしまったかもっていうことなんですね。
そうですね、はい、
こういうところからなんかどんな人だったのかっていうのまで分かっちゃいますよね。
そうですね、はい、
いや、興味深いです。これはどんな方におすすめの本でしょうか？
そうですね、やはりタイトルとか紹介文でそのやはりロマンっていうのを感じると思いますので、うん、そういったものを感じたい方はぜひ読んでいただきたいのと、あと水中遺跡ってなかなかまだ聞いたことのない分野だと思いますので、
そうですね、
はい、そういうことを知ることもできるかと思います。
これはまたとても面白そうな一冊をで紹介していただきました。今月の一般書は水中ミステリー、著者が井上隆彦さん、東京新聞から出されています。では続いては児童書を紹介していただきましょう。岡本さん、児童書は今月はどんな本でしょうか？
はい、お月様の作戦という絵本です。
お月様の作戦ですか？
はい、
今ですね、絵本が実際に私の目の前にあるんですけれども、とてもなんて言うんでしょうね、温かい色使い、そして幻想的な色使いであって、猫ちゃんもとても可愛い表紙ですけれども、内容はどんな内容でしょうか？
はい、表紙にいる猫ちゃんとお月さんなんですけど、この十五夜のお月様を楽しみにしていた野良猫たちとのお話なんですが、その日にお日様が嫉妬してしまうんです。
お日様も出てくるんですね。
はい、で十五夜の日に雲を集めてお月様を見えなくしてしまうんですね。
はい、
そんなお日様の 機嫌を直してもらおうとお月様はある作戦を行うというお話です。
そういうことなんですね。その作戦が繰り広げられていくんですね。
はい、これはあの猫たちがお月様ばかりを楽しみにして見ているのを嫉妬してみんなが自分を見てくれないとへそを曲げてしまっていたということなんですけれど、そんなお日様の機嫌を直そうとお月様がある作戦を行うというお話です。
お日様が焼き餅を焼いちゃったっていう、
そうなんです、
ことなんですね。
はい、
なんだかとてもなんて言うんでしょうね、ほんわかというか可愛らしいストーリーなのかなと思うんですが、
はい、
あとはこれどんな風に展開されていくんでしょう、はい、作戦というのもちょっと気になっちゃいますけれど。
そうですよね、あの実は可愛らしいお話かなというところもあるんですけど、はい、実はこの作戦が、あの日食っていう、こう天体ショーの、
はい、
ことだったんですよね。
日食ですか。
はい、そうなんです。ですので、あの可愛らしいお話だけではなくて、意外と 月の満ち欠けを感じられたり、
はい、
十五夜っていうこともありますし、そう、日食という月が太陽を隠すっていうような、はい、そういうことも感じることができるお話でした。
うん、そうなんですね。こうただストーリーが展開されていくだけじゃなくって、こう天文的なことも合わせて知る、うん、勉強することもできてしまうんですね。
はい、そうでした。
これは素晴らしい本ですね。それから気になるのがイラストなんですが、とても素敵ですよね。
はい、そうですね、あの絵作者の方の紹介のところに、
はい、
児童書書いてるんですが、イラストレーターであると紹介がされていて。
そうなんですね。
はい、いろいろな作品の中 の 88% が猫がモチーフになっているということが書かれていましたので。
そんな方が書いていらっしゃるんですね。はいはい、確かにあのいろんな場面の猫の表情が本当に豊かだなと見ていて思いましたね。はいはい、これ著者はどんな方なんでしょうか。
はい、文を書かれているのが、
はい、
元公立小学校長幼稚園長と紹介されていまして、はい、はい、それからこの文は、第22回絵本大賞でストーリー部門大賞に選ばれているというふうにも書かれています。
そうなんですね、そういった賞も取っているんですね。いや、これ本当によく練られた絵本なんだなというのをね、お話を聞いていても分かりましたね。これどんな方におすすめでしょうか。
はい、幼児からとなっていますが、あの小さい子でしたらお話を聞いて楽しめる、少し大きい子や大人でもじっくりと見て細かい絵の描写で楽しんだり、中身を勉強したり、いろいろに楽しんでもらえるかと思います。
そうですね、確かに幅広く皆さんにね、読んで楽しんでもらえそうですね。今月の児童書お月様の作戦紹介していただきました。こちら文は稲葉実さん、文芸社から出されています。今月もとても興味深い2冊紹介をしていただきました。ぜひ皆さん図書館に出かけて読んでみてください。今回は中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺いました。大脇さん、岡本さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
お二方にお話しいただいた本を読もうよについては、広報一宮9月号31ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343、 0586-72-2343 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは文化講演会私の相撲人生のお知らせです。日時は10月14日土曜日午後1時30分から3時、1時会場です。場所は美祭市民会館。定員は800人で、申し込み多数の場合は抽選となります。講師は元関脇寺尾、錣山部屋師匠、錣山栄一さんです。なお手話通訳があります。一宮文芸2023を販売します。1冊800円です。お申し込みは9月20日水曜日までに、広報一宮9月号26ページの二次元コードから電子申請、または住所、氏名、電話番号、参加希望人数を記入し、文化講演会と明記の上、はがきでお願いします。参加希望人数は2人までで、同伴者の氏名もお書きください。はがきの宛先は郵便番号 491-8501 本庁舎芸術文化協会、9月20日水曜日必着です。お問い合わせは障害学習課内芸術文化協会、電話番号0586-857074 0586-857074 です。続いては親子陶芸教室熊のお皿を作ろうのお知らせです。日時は10月1日日曜日午後1時30分から3時30分、形成だけを行います。会場は朝日西集いの里、対象は市内在住の小中学生と保護者です。定員は抽選で8組、1組3人までです。受講料は材料費1600円。お申し込みは9月15日金曜日までに、電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-289021 0586-289021 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。